今日はヨエルじゃなくてヨナ書ですね。すいません、ヨナ書です。大ですよ、ヨナ書です。で、今日のメッセージの題は許しがたい神の憐れみ。変な題名ですね。神様の憐れみの御業をとても容認することはできないという、その態度、実は人間にあるんですね。ヨナが、まあ、そういう人でした。このニネベの人たちが悔い改めて、そして、救いに預かった、その滅びを免れたことに対して激しく怒った、ところを私たちは読んでいきます。ですね、私はこのヨナ書は実は大好きな預言書の一つなんですね。でヨナも実は好きなんです。まあ、自分が持っているこのヨナっていうのかな、ヨナの部分もあるんですけれども、そのヨナを神様は憐れみ、また、このアッシリア人を、あの残虐で高慢なアッシリア人を救いたいと願っておられる、その神様の憐れみを私たちは読むことができます。で、この預言書でですね、ヨナ書っていうのは非常にユニークなんですけれども、わかりますよね。他の預言書は今まで学んだ中でも、主がこう仰せられるとかですね、主の見告げということで神様の言葉の中身が書かれているんですけれども、ところがこのヨナ書はですね、主の言葉が書かれたら今度はそれを伝えないで逃げている、その話になっているわけなんですね。でですね、この逃げてしまったヨナについて、まあ、不従順だということは確かなんですけども、後で説明しますが、その彼がそれを拒んだ、まあ、最もな理由、まあ、あくまでも人間的になんですが、最もな理由があります。それで、これから読んでいきたいと思いますけれども、ですね、では一節をご覧ください。アミタイの子ヨナに次のような種の言葉があったと。この預言者ヨナについてですね、この例えばオバデヤ書では、その背景がよくわからなかったとかですね、このいろいろありましたけれども、確かヨエル書もあんまりわからなかったんですよね。ヨナ書もですね、これだけ読んだらわからないんですが、実はその彼のその預言について、預言活動についてのそれ背景がわかる貴重な、この一節が他の箇所にあるんです。それが列王記の第2、14章、25節です。25節、彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルのでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであったと。これまでも何度も読んだ箇所なんです。この彼というのがヤロブアムですね。ホセア書、またアモス書を読んだ時に、私たちはその預言者の時代背景がこの時代であった、ヤロブアム2世の時代であったということを、この学びました。ですからもうかなりこう多くの預言者がいたことになります。しかもヤロブアム2世の時代にいたんです。で、レボハマテからアラバ、かなり大きい広い地域であることを私たちは知っています。習いましたね。このレバノよりももっと上のところにあります、レボハマテですね。そしてアラバというのは視界ですまで影響力を持った。これはダビデとソロモンのあの王朝以来の一番イスラエルが栄えた時なんですね。その時に、ホセアが、そしてアモスが、 警告としての予言を与えて、実はヨナも同時代の人でありました、まあ、具体的にはヤロボアム2世が紀元前の824年から783年に治めていたと言われますので、まあ、ちょっとその前というか、まあ、そのぐらいかなと、その時代の人であり、また北イスラエルの預言者であったわけなんです。そしてこの領土が大きくなったということとアッシリアというのは無関係ではないんですね。なんで大きくなったか、でこれを説明しますと、同時代のアッシリアの王アダド・ニラリ3世という人がいました。アダド・ニラリ3世です。ダマスコを攻めました。そして、掌握はしたんですけども、内政問題が起こって、それで支配権をそこで強めることができなかったんです。それでシリアの影響、その力が弱まったところに、そのヤロブアム2世、まあ、その前からなんですけれども入っていったんですね、というアッシリアの動きがあったわけなんですね。で、実はヨナ書に出てくるニネベの王がアダド・ニラリ3世であると考えられるんです。時代が同じ人なんです。ですから、あの悔い改めた王はイスラエルまで侵略の手を伸ばさなかったわけで、これがヨナの予言による悔い改めによるものかもしれないという、まあ、そういう推測もできるわけなんです。そしてここの今読んだこの列王記第2の箇所は、ヨナがガテヘフェルの出であると、北イスラエルのこの預言者でアモスはですね、ユダの出身でしたけれども、彼は北イスラエルの預言で、しかも北イスラエルの人であることがここでわかります。ゼブルン族の割当て地の中にありました。ヨシュア記の19章の13節にこのガテヘフェルが出てきます。で、イエス様が育ったナザレの町から数キロしか離れていないところにこの町がありました。興味深いですね。なぜかと言ったら、イエス様がご自分の死とよみがえりをヨナの魚の中の3日を原型にして語られたわけですよね。ですからヨナはキリストの型であるということもできるわけなんです。で、このようにヨナはイスラエルにいてイスラエルの預言者であったにもかかわらず、神様はアッシリアのニネベに行きなさいと命じられたわけなんです。で、これが彼には耐え難いことだったんです、まあ、3つの理由を言いますが、1つ目、第1、なぜ異邦人に神の言葉を語らなければいけないのかということです。他の預言書を思い起こしてください。他の預言者はイスラエル、またユダに対して語っていました。周囲の国々にも確かに語っていましたが、あくまでもイスラエル、ユダを中心にして、それでその関連でこの語っていたわけなんです。そして特化して異邦人に語っていても、その国が滅びるという内容なんですね。オバデヤ書がそうでありました。で、実は同じ国アッシリア、ニネベが滅ぼされるということを後の時代に語ったのが後で出てくるナホームなんですね。でもヨナはどうですか。異邦人が救われる、異邦人が神の憐れみを受けるという内容であって、非常にユニークなわけなんです。そしてこの神様の啓示に対してヨナは不服を申し立てたわけなんです。第二の理由、アッシリアが残虐な国民だということです。 なんでアッシリアが他の国々を征服することができたのか。あらゆる残虐行為を行って周囲の見せしめにしたんですね。恐怖によって周りの国々がアッシリアに降伏していきました。今でいうとテロリスト国家です。あの首をちょん切るというのをイスラム教徒が行いますけれども、それはもう序の口です。目をえぐり出したり手足を切ったり、捕らえ撃つ時は鍵を口にこうつけて引いていったりですね。そして、このイスラエル旅行のですね、あの復習をしている時にラキシュについて私あの書いていたんですけども、このニネベの町にですね、この壁画があります。その壁画にこのラキシュを攻めた時の様子が書かれているんですけども、そこに人間の串刺しがあります。そして人が生きたままカワハギです。なんかあの蛇のカワハギとかあんな感じでカワハギをするんです。こういう恐ろしいことを行っていたその残虐な国に対して、国民に対して、どうして行けと神様あなたは命じられるのですか、ということなんですね。神が行けと命じられているということは、もしかしたら悔い改めるではないかと彼はちょっと察知したわけなんです。で、彼はですね、この読んでいくとですね、よく神様のご性質を知っていました。後で情け深く憐れみ深い神、怒るに遅く恵み豊かで災いを思い直さる、それを知っていましたと彼は言っています。さっき3つの理由と言いましたが、ごめんなさい、この2つの理由なんですけども、1つが、この異邦人に語らなければならない、でもう1つが残虐な国民である。でそれで彼は神の召しから逃げたんです。で私たちは実はこれから学びますけれども、この召しを受けています。私たちの思いを超えたところの神の憐れみが広がっていくところの召しを受けています。でこれを今日学んでいきます。まあ、具体的にですね、彼は、まあ、ある意味で宣教師なわけですけど、ヨナはですね、まあ、具体的にその宣教師の話をしたいと思いますが、日本に在住している韓国人宣教師の人で、私はヨナのように苦しみましたと、言ったことを聞いたことがあります。理由がわかりますか？反日感情が強い韓国ですから、日本人が地獄に行ってほしいと願うはするけれども、救われてほしいとは願いたくないんです。これ事実なんです。ちょっとびっくりするかもしれません。今韓流ブームとかね、でも悩んできてる人聞けば、その程度の差こそあれ悩んでますね。できたっていう感じですね。勇気がいるんですよ、ね、私たちは周りでよく見てますけど、当たり前のように感じないでください。そしてですね、私、このアメリカのユダヤ人でクリスチャンの人なんですが、イスラエルに神様が召してくださったと。でイスラエルの選挙に行きました。でイスラエルの中でもいろんな場所があるわけで、ガリラヤ湖の、まあ、ティベリアみたいなところはとても綺麗でですね、まあ、観光の用地にもなってますから、外国の観光客だけではなくて、そこはレジャー、その海遊びとかですね、海っていうか、まあそこは湖ですけども、まあ、それでまあ有名なところで綺麗なところですよね。まあ、そういうところにまあ召されたらいいかなと。ところがテルアビブに導かれました。テルアビブ、おいいじゃないですかと思うかもしれませんが、テルアビブはですね、世界で、5つある邪悪な都市の一つに数えられています。で彼自身もラスベガスとサンフランシスコに住んだことがあるらしいですが、けれどもテルアビブはもっとすごいとおっしゃっていました。ですから私は神様に捧げます、献身します、お仕えしますと言っているんですが、具体的にここあそこに行きなさいって言われてですね、主よ、なんでそこなんですかと反論 ちたくなるんですね。それがこのヨナなんですよ。で、さ今の話証なんですが、飯に応じたところには神様の豊かな恵みの技を見ることができるんです。で、その宣教師の方は日本で骨をうずめたくないと言っていますですね。他の宣教師、韓国人の宣教師をうずめるという覚悟で来ましたという証を聞いてですね、自分はそこまではないですと言いながら、そこの教会では日本人の人がたくさん救われています。そして先ほどのイスラエルに行ったユダヤ人の宣教師ですけれども、売春婦の人がですね、福音を聞いて救われるんですよ。このように神の憐れみの中に入っていくというのは、実は自分の気持ちでは許せない、許さない思いが働くんですね。そのストーリーが、物語がこのヨナであります。では2節をご覧ください。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。ここで二度も主の御顔を避けてという言葉が出てきます。で、ここではニネベとそしてタルシシュの地理的位置を知る必要があります。今いるのはイスラエルですね、このヨナがいるのはイスラエルです。そしてニネベはイスラエルからはるか東方にあります、ティグリス河畔の町です。今のイラクのモスールというところにあります。モスールっていうのかな、で900キロほど離れています。で、このタルシシュはスペイン南部なんです。イスラエルからは約4000キロ離れています。西側の地の果てなんですね。ですから正反対の方向に、これ地図で見ると面白いですよ。あの YouTube で動画も出てたんですけども、こう地図があってですね、こっちがニネベなんですが、この、右の方がニネベって指していて、でも、左の方にはるか遠くのタルシシ行きの船に行くという、まあ、ことが書いてありましたけれども、この動画でですね、このようにしてなんで移動したか、なるべく遠いところに行くためでありました。つまり今の言葉で言ったら地球の裏側に行くというつもりでヨナは逃げたわけなんです。で、ヨナはもちろんですね、主が至るところにおられるという偏在の神、どこにでもおられるということは知っていましたけれども、ここの御顔を避けるというのはそういう意味の臨在ではありません。大宣教令命令を思い出してください。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますのこの臨在なんです。福音を語り、ある民族をキリストの弟子としていくときに、そこに伴う困難、それから宣教者を救って、また信仰へと至らしめる御霊の力、その権能ですね、イエス様がお与えになった、これを付与するためのこの必要な神様のご臨在なんです。これ言ったものは分かります。どこ、まあ、だから国が違くなくてもいいですよ。どっか違う地域に行くとします。自分がその住み慣れている、または慣れているところではないところで新しい働きをしようと思ったらですね、また慣れていない人たちに対してですね、新しい働きをしようと思ったら必ず分かるんです、この言葉ですね。あのよくあの、まあ、ギデオンの、まあ、ギデオン素晴らしい聖書ですけれどもね、ギデオンの中でこの寂しい時っていうと、このマタイの一番最後のところですね、どこでも一緒にいるっていう、いやそういう寂しさを和らげるための実は文脈を見るとね、 あの御言葉ではないんですよ。まあもちろんいいですよ、そのね寂しい時の主はともに。でも出ていくと分かるんです。これを彼は避けました。そしてヨッパの港に来ました。覚えてますか、ソロモンが神殿を建てるときにレバノンから杉の木材、この港を通して受け取ったんですね。国際港ですよ当時の。そしてタルシシ行きの船を見つけたんです。まあ、今で言うならですね、成田空港からロサンゼルス経由、アルゼンチン、ブエノスアイレス便の飛行機に搭乗するようなものです。ちゃんと船賃を払ってと、ね、この手続きが強調されていますここで。つまり彼は意図的に革新的に神様の御顔を避けているわけなんです。でヨッパというと旧約のヨナ、新約にもいるんです。ペテロです。ペテロは逃げはしませんが迷いました。覚えてますね、上から、この風呂敷が降りてきて、そこには汚れたとされるレビ記に書いてある食物規定に違反するですね、動物がありまして、そしてほふって食べなさいという神様の声を聞いたんですけども、うんですね、私はできませんと主よ、で3度もあった。でコルネリオのところに行くとかなり勇気がいました。あとでやっぱり責められまして、ユダヤ人の信者から、なんで食事を一緒にその家に入ったのか、家に入ること自体がもうタブー、そして食事を共にするということももうとんでもないことだったんですね。同じチャレンジでした。神は憐れみを持っておられる、同じチャレンジです。でこうしてタルシシに行こうとしましたが、4節を見てください。その時主が台風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。逃げたヨナですが、主が大風、台風っていうか大風ですね、大風を船に吹きつけた。もうこの言葉を聞くと、私は実はいろんなことを教えられてですね、ワクワクするんです。第一にですね、もういくつか理由言いますが、第一に神はこの逃げているヨナであっても続けてお持ちになるということです。逃げたところで用いられるんです。後で見ますが、この船にいる人たち、ヤーウェを信じるんですよ。不従順のヨナが用いられてるんです。ヨナは不従順でも神は彼を選ばれています、召しておられます。ローマの11章には29節、神の賜物と証明は何ですか、変わることはありませんなんですね。そしてですね、ヨナと同じように不従順によって神から懲らしみを受けた、あの主のしもべとしてですね、私が思い浮かべるのはダビデなんですね。ダビデは罪を犯したから、息子と娘の間での不貧困の罪、また殺人の罪ですね、息子が、そしてまた自分がエルサレムから追い出されるという痛みを味わいましたが、その懲らしめ、取り扱いというのは、むしろ神がダビデをお見捨てになっていないことの現れだったんですね。このヨナも同じなんですよ。むしろ選ばれている、むしろ召されている、神様見捨てられてない。だから海の中で溺れ死に仕掛けようがですね、またとあの東風によってなんか焼かれそうになっていようが、本当にこれは嬉しいことなんです。むしろ、私がですね、こうなったら恐ろしいなっていう人がこの聖書の中で出てきます。サウル王ですね。サウル王はヨナのような苦しみは味わってないんですよ。ずっと王様でした。最後はペリシテ人にやられましたが、でも彼がいくら神様に願いを立てても全く答えがないんですね。最後も答えがないから魔術に走ったわけなんです。 これが恐ろしいです。人には選ばれたかもしれないけども神に選ばれてなかったわけなんですね。という選び不従順であっても神様が選んでおられるという事実が一つで、第二の理由、この主が大風を海に吹きつけてですね、イスラエルから遠く離れたところにいても主が生きておられるということです。特定のところだから主が生きて働いておられて、罪と不法がはびこっているところは主は生きておられないと。異教の影響がものすごく強いところは、この主が遠くにおられるというのはどうですか、当たってますか、間違ってますか。間違いなんですよ。間違いなんです。カルバリーチャペルの聖書学校でミュリエッタというカリフォルニアにあるですね、町の中にそのキャンパスがありますけれども、温泉出てくるんですね。だからまあ温泉も楽しめるんですね、そこに宿泊すると。でも元々はニューエイジをする人たちの場所だったんです。でその温泉も母なる地球により近づくことができるというですね、そういうことで入っていたところなんです。どうですか、そこをじゃあクリスチャンの施設にするべきではないということでしょうか。違いますね。違いますよ。そういうところだからこそ神様は働かれたいと願って、これもヨナのテーマの一つですよですね。そして三つ目の理由、契約の神イスラエルの神を知らない異邦人にも私が神だということを知らせるために、彼らが分かる形でご自分を表されたということです。自然の啓示を通してご自分を表されたわけなんです。神は何とかしてその人たちが悟って救われるためにそこにまで降りてきてくださる神様なんです。ですから私たちは伝道をするときに、宣教をするときに、相手を主体に考えないといけないんです。相手がどのようなことを知っているのか。もちろん他の言語を話していたらその言語を覚えなければいけません。で、文化を知らなければいけません。聖書の翻訳において、例えばですね、熱帯地方にいる人々にイザヤ書の雪のように罪が清められるというその雪という言葉をどう訳すべきか悩まなければいけません。聞いている人を主体として福音伝達をしていくわけなんです。これが私たちが伝道するときには、同じ日本人であっても語っている人たちに関心を持つということです。どの環境にいたのか、どういう背景を持っているのか、何を考えているのか、それをもってそこまで降りていく必要があるんですね。そしてその人の同じ土俵で福音を語っていく。だからパウロがユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたとか、また律法を持たない人々に対しては律法を持たない人もののようになりましたという言葉があるわけです。ということで次に5節です。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。非常に興味深い。まず自分の神に向かって叫んだと、それぞれ。なぜかと言ったら多国籍だからです。国際線であることを思い出してくださいですね。海外への飛行機に乗ったら、2つ3つの国籍を持った人がいるのはもちろんですね、乗務員、フライトアテンダントであってもそうですね。もう3つぐらい普通はですね、その国籍を持っているスチュワーデスさんがいますけれども、ですからそれぞれの神々がいたわけなんですよ。それで祈り、この叫び始めたんですね。私たちが読むとですね、滑稽に見えるかもしれませんが、どうですか、例えば墜落しそうな飛行機の中で今まで無宗教を貫いていた人が神頼みしますよね。同じことが今ここで起こってるんですよ。でもすごいのがヨナです。 ぐっすり船底で寝ていました。しかも船底、もう究極の鬱です、落ち込みです。彼の特徴は怒り、落ち込み、自殺願望ですですね。ここで寝てられる理由というのがこれなんです。怒って顔を伏せているという言葉が、あのカインがですね、罪を犯したと。なんであなたはもし正しいことをしているのであれば顔を伏せる必要ではないじゃないかと神様に言われました。伏せる、それは何か、落ち込んでるからです。そして眠くなるんですよ。行動をしなくなるんですよ。その状態で彼がいたわけです。そして6節、船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれない。このようにして不信者の人が神のしもべに祈りなさいと迫っているわけですね。こういうことは実は起こるんですよ。牧師にはですね、世の人であっても牧師にはこれをしてほしいというのがあります。またクリスチャンに対してですね、こうしてくれればいいのにとかってあります。例えば祈ってくれないか、言われたことないですか。いつもはですね、全然そういうことを信じてない人がですね、祈ってくれないか。で、いや私は今落ち込んでますから、もういいです、ね、とかですね、面白いテレビがあるからちょっともう今ですね、怠慢で自分のことしか考えないで行動に移さなかったらですね、それはですね、罪なんですよね。主が与えておられる機会です。それを賢く用いてないっていう罪です。で、次、皆は互いに言った。さあくじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかるかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。まあ、あの異邦人だけではなく、このイスラエルの民でも、このくじを引いていましたよね。あの使徒の働きで、あの12番目 あのイスカリオというユダが死んだからで、自殺していなくなったからくじ引きましたよね。で、箴言にはですね、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来るとあります。で、実際に神様がこのくじを用いられました。で、そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、一体どこの民か。ヨナは彼らに答えた。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を礼拝しています。そこで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。おそらくこの乗務員の人たちは、ヨナがですね、ポロッと言ったのを覚えてたんでしょうね。あの、ヤーウェイの顔を避けて乗船してきたと。この主って書いてますけど、ヤーウェイですね。で、ああ、やばい、ああ、そう、ヘルブル人の神か。ぐらいにしか思ってなかったんですよね。で、でもこの、この9時まで当たったのでね、今は真剣ですよ。で、聞いた言葉がこれ、海と陸を作られた天の神なんですね。自分たちの神々では全く反応しなかったんですけれども、海や陸を作られた神を、そうか、ということで恐ろしくなったわけなんですよ。この嵐はできる、こういう嵐、そのスイフたちはプロですから、嵐は分かってるんですけども、尋常じゃないんですね。何かがあるという嵐ですよ。で、それが天と神を作られた神であった、天と地を作られた神であった、海を作られた神であったということが分かったんですね。それで11節、彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。海に投げ込みなさいですね。後に3章の3節ですけども、私は生きているより死んだ方がマシなのですと言いましたが、自殺願望なんですよ。溺れて死んだ方がマシなんだということなんですね。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。 そこで彼らは主に願っていった。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。まずですね、彼らは海に投げ込みなさいと言われてもですね、この恐れたんですよ。預言者だ、天と地をお作りになった、方の預言者だ。で、なんとかそうではない方法を探したんですが、それでもやっぱりダメだったので、私たちにこの地を報いないでくださいということをお願いしながら言ってるわけです。もうここの言葉を読むと戒心が起こってるのよくわかりますね。で、次にこうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てたですね。すごいですよ。これだけ不従順なヨナが用いられて、人々が主に立ち返ってるんです。で、ここから私たちが知らなければいけないのは、神は主権者だ、真実な方だということです。私たちは間違った意味で自分に責任をなすりつけることがあります。私たちの伝道の仕方が悪かったから、救われる人々が少ないのだなどと、いろいろと自虐的になるんですね。でも、もともとどうですか、人の魂が救われるのは御霊の主権的な技であって、主人公は私たちではなくて神ご自身なんですね。ここから分かります。そしてもう一つ、なんで主を恐れたのか。ヨナに対する神様の裁きを見たからです。懲らしめって言ってもいいんですけども、嵐が静まったことで神様も怒りを鎮めたと彼らは理解したんですね。ですから、このような神がおられる、その厳しい方がおられるということを彼らは知ったわけなんです。このように神様はご自分の民、ご自分のしもべを裁かれることによってもご自分の栄光を表します。もしこれがそのままになっていたらわからない栄光なんですよ。例えば民数記で、彼らが約束の地に不信仰によって入ることができなかった時にですね、神様はまず滅ぼすと言われたんですが、モーセとアロンによって、その取りなしによって許すと言われました。けれどもこう言われたんですね。主の栄光が全地に満ちている以上ですね。ということか、彼らがそのまま入ることは栄光が見えなくなってしまうんですよ。それで40年間放浪の旅をさせた、さまよわせたわけなんです。それによってかえって他の人たちが、違法人たちが、神が生きておられる、この彼らの神は生きておられるということを認めることができるようになるということであります。で、17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日未満魚の腹の中にいた。これを読んでいかがでしょうか。まるでおとぎ話のようだという、批判というか批評を、よく聞くんですね。で、私はですね、このヨナ書を読んで、初めて読んだ時も神様面白いことされる方だなとは思ったんですが、別にあり得るんじゃないですかと思いました。これは全て創世記の一章の一節、はじめに神が天と地を創造したの言葉を信じていれば何の問題もない話です。で、ここで3日未満とあります。で、ここの言葉を使ってですね、イエス様も同じように3日未満地の中にいると言われましたね。覚えてますか。そして、こう言ってますね。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは3日未満、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日未満地の中にいるからです。3日未満、これを3回の昼の12時間、また3回の夜の12時間、つまり24×、待ってください、 72時間ですか、72時間、72時間と考えてですね、でそしてイエス様がよみがえったのが日曜日の朝だから、十字架につけられたのは木曜日のはずだというふうに考える人々もいます。けれどもこれはですね、ヘブル語の言い回しで単に3日ということなんです。だから72時間経っていなくても、その日をまたいでいたらそれも1日と数えるんですね。ですから金曜日が、まあ、あの伝統的、まあ、私も金曜日と思うんですけども、3時にイエス様死なれましたよね。そして日没が来ました。でも金曜日があって、そして土曜日になりました。で2日目ですよ。そして、次の土曜日の、次の土曜日の夕方晩ですね。それから日曜日になるわけですね。わかりますか、私たちと数え方違いますよ、日没を境にしてますからね。金曜日の、夜から土曜日に入って、そして土曜日の夜から日曜日に入るんです。だから3日またいでるわけですよですね。それで3日目によみがえられたという言葉があるわけなんですね。で今度は地の中にいるというイエス様の言葉をですね、考えてみたいと思うんですが、これが黄泉のことです。地の中、黄泉、聖書でハデスと呼ばれているところです。でこの黄泉というのがヘブル語でシェオルですね。これは死者が行くところであって、地中の深いところとされています。コラのことを思い出してください。あの荒野でおけるですね、モーセがですね、生きたまま黄泉に下ると宣言したら地が開いたんですよ ですね。あれ地の中なんですよ、黄泉が。そしてイエス様が、あの金持ちとラザルの話にあるように、アブラハムの懐のところにいる旧約の生徒たちのところまで下られて、そしてそこで福音の勝利の宣言をされて、そして天の窓を開かれたわけです。だから地の中にいるのではなくて、彼らは引き上げられた。これエペソの4章の8節9節に書いてありますけれど、ということ、その3日の間にイエス様が行われたわけなんです。でこれから読む2章の中にあるヨナが魚の中で体験したことを読むと、まさに黄泉に下っていく、そのヨナの姿を見ることができます。では2章の1節、ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。腹の中ですね、魚の腹の中でも黄泉と呼んでるんですね。これちょっと説明しますけれども、で次に3節、あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。この地中海の流れの中でヨナがもみくちゃにされている様子を鮮やかに彼は表現していますね。この潮の流れ、海と大波ですね。そしてどの時点で魚がヨナを飲み込んだのかわからないんですけども、次からかな、5節からか、ここら辺がですね、 ある人はですね、このもう海底にまで行ってから飲み込んだんだという人もいるし、最初から飲み込んだんだという人もいますけども、どこかの時点に飲み込んだわけですけれども、次、水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。わかりますか、海底にまで下ってるんです。山々、これ海の中の山々です。そして、ここで、ですね、地の貫抜きです。つまり海底には地面があります。そこが開いて中に入っていく、そこのすれすれまで いましたということなんです。だから魚の中にいたとしたら、本当にこの海底すれすれをこう泳いでいたんでしょうかね、わからないんですけれども、その状態で穴と書いてます。穴、これが読みを表す、滅びを表す言葉です。そこから私を救い上げてくださった、引き上げてくださった。そして7節で、私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。衰え果てた時に思い出したと。そして聖なる宮に祈りが届いた。私たち祈り聞かれる時っていうのはどうですか？聖なる宮に届いてるんですよ。聖なる宮、天ですよね。天に届いてるんです。いや、そんなに私の祈りそんな効果的じゃないけど、届いてなかったら祈りって聞かれないんですよ。聞かれてる時っていうのは必ず天の御座におられる神様がに届いてるんですね。で、ここでですね、衰え果てたという言葉、7節にありますね。で、これをこの衰え果てたという言葉から、実際に死んだんだと、復活したんだよなはという人がいます。で、私はそうではないと思うんですね。わかりますか？ここいろんな解釈があるんですよ。文字通り読みに下ったと、死んだんだと、けれども神様が生き返らせてくださったんだというふうに解釈する人もいるんですが、で、私はそうではないと思ってます。で、理由が、これ詩編からの箇所が非常に多いんです。ヨナは詩編よく知ってました。これここに書いてある、引用してるんです、いろんなところ。で、例えばダビデがですね、こういうことを言ってます。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりませんと。で、彼死にましたか？死んでないですよ。もちろんずっと晩年になって死にましたけれども、過労死で救われたって話です。けれども、また同時にここの言葉はキリストを表してました。キリストによっては文字通り起こったんです。墓に入ったけども蘇ったんだということで、同じ意味があると私はここで思います。つまり、ヨナ自身は死にかけたわけで、死んではいなかったけども死にかけた。そこで魚が、魚の中で祈った時に救われた。この危機一髪ですね。けれども、イエス様が三日三晩父の中にいると言われた時には、まさにここを文字通り捉えるわけです。黄泉に下ったんだ、そして生き返られたんだということですね。そして8節、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させたと言いますけれども、ここで虚しい偶像、そうですね、先ほど水夫たちが自分たちの神々に祈ってた、でも全然、この何もなかったと、けれども神様に救いがあるということを告白したら、彼は救い出されましたですね。陸地に吐き出させた、このまたイスラエル の何ですか、ヨッパの地中海沿岸のところにですね、吐き出されたわけですね。そしていきますよ、3章ですよ。神様から再度ニネベに対する予言を命じられます。再びヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。同じ言葉を言われて、ね、そして今度は気になりました。神様の教訓というかね、命令に従うことができたわけですけど、ちょっとさっき言うの忘れましたが、辛い思いしなくてもそのまま従えばよかったんですよね。辛い思いしてですね、学ぶこともあるんです。だって生きたら辛い思いしない方がいいですよね。で、彼は行きました。で、3日かかるほど大きな町だったと。で、現在ですね、 このイラクにあるモスル、このニネベの遺跡があって、城壁だけを測ると周囲が15キロほどしかありません。だから3日もかかんないですね。けれども第ニネベと呼ばれる地域があるんですね。その城壁の外に違うところにこのコルサバートという遺跡があって、またはケラフという町があって、まあ三角地帯みたいになってるんですけども、それが第ニネベと呼ばれます。ですからそのこの町も含めた、まあいわゆる首都圏みたいなものですね。23区内だけではなくて首都圏、この東京と言われているところと同じように、まあ、3日このかかる非常に大きな町だったと。そしてヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。どうですかこのメッセージ。なんか希望もへったくれもないですよね。悔い改めなさい、そうすれば主が許してくださる、なんていうのは一つことも言ってないんですよ。だから覚醒記でですね、あなたは地獄に行きます、あなたは地獄に行きます、こう言ってるようなもんですよ。でも40日という暫定期間がありました。おそらくヨナは嫌な予感がしたと思うんです。40日の間に何か主がされないか、なんかあるんじゃないかという悪い予感が後で的中しちゃうわけなんですね。そこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者まで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ荒布をまとい灰の中に座った。まずニネベの一般の人々が神を信じました。普通福音が伝わっていくとですね、そのある国に伝わっていくと、一般庶民だけどとかですね、あとは知識層だけに広がっていくという傾向がありますけれども、見てください、ここではあらゆる階層の人々が信じていっています。そしてついに王が悔い改めの姿勢に入ったわけですね。で次に王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行い等を悔い改めよう。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。アダド・ニラリ3世ですね、先ほど話した。で彼はアッシリアの文献によりますと一神教を信じていたそうです。この出来事によってではないかな、まあ、考えられるわけなんですけど、でここであと面白いのはですね、人に対してだけではなくて獣に対してもどうですか、荒布を身にまといなさいと。非常に面白いですね。で誠の知識がなかった彼は、まあ、自分の知っている限りで反応しているわけですよ。で2年目の町は獅子や牛、鳥などの、ま、た象、また彫刻がたくさんありました。でも動物に対しても悔い改めを命じている姿勢というのはですね、実は神様の啓示にもあってるんですね。なんでかって動物だって神々として崇められているわけですよ、異教の中では。それをその動物もこの神を恐れなければいけないとさせようとしたですね。私たちのペットにとかね、動物にですね、無理やりこの悔い改めなさいなんてする必要はないんですよ、ないんですが、けれどもそれを神々として崇めていたらどうですか。このやったことっていうのは実に良いことなんですよね。そして神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。努力してるっていうふうに書いてます。彼らは40日もするとニネベは滅ぼされるという言葉しか聞いていないんですよ。どうやって悔い改めたらいいかわからないんですよね。ですから彼らなりに悔い改めたわけなんです。でも神は彼らを滅ぼすことはなさらなかった。つまり知識のない異邦人でもその与えられた啓示に対して応答すれば救われるのだということなんです。イエス様がだからニネベの人たちも、共に裁きの座につくんだと、あなた方を裁くよと、この時代の人々を裁くよと言われたのは、それが 理由なんですね。与えられた知識に対して応答すること、これが信仰による義の元になっています。モーセの割礼を受けなければ救われないという主張したユダヤ人たちがいました。それでパウルとバルナバが激しい議論になってエルサレムに集まり会議を行ったんですね。で、その中で激しい議論が起こりましたけれども、ペテロが立ってですね、そしてそのコルネリオの戒心を思い出しながらこう言いました。私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてください。心なんですよ。心が大事なんです。で、それは何か、神様が言われた言葉にどれだけ落としているかなんです。で、あと思い直したという神様の言葉、これもうね、何度も預言者の中で説明してきました。で、元を言うとですね、滅ぼすという言葉を聞いたときに悔い改めの余地があるっていうことを知ってください。もし本当に運命的に滅ぼすのであれば、前もって告げる必要ないんですよ。前もって告げるっていうのはどういうことかといったら、それを聞いて悔い改めて立ち上がる、そしたらそれはやめてもいいんだよという警告だからなんです。エゼキエル書もかなり厳しい裁きの予言がありました。でもそのエゼキエル書の中に神様はこう言ってるんですね。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め公義と正義と行い、その悪者が質問を返しかすめたものを償い、苦戦をせず命の掟に従ったようなら、彼は必ず生き死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義を行った彼は必ず生きる。またこう言ってます。私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。必ず死ぬと言ってもですね、思い直される神様なんですね。で、そして4章に入ります。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私があの国にいた時に、まだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れん深い神であり、怒るに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。ここに神様とユナとの間に、その心の間に大きな開きがあることを、見てください。神様は喜んでおられます。悔い改めているのを見て、次にヨナはどうですか。非常に不機嫌になっています。神様は喜んでいるのに不機嫌なんです。放蕩息子の例えを思い出してください。父親は喜んでいるのに息子はどうですか。不機嫌だったんですよ。こういう心の差があるんです。私たちが神様とどれだけ同じ心になっているかということですね。そしてヨナが、私がまだ国にいる時、つまり彼はもうすでにあの一章の二節のところに出てた話においては神様と議論を尽くしていたんですね。彼はアッシリアを憎んでいました。イスラエルを愛するがゆえに、その愛国心のゆえに、アッシリアは必ず滅ぼされなければならないと考えていたわけなんです。で、ここですごいのが、モーセに対して主がご自分を表された時の言葉、情け深く憐れん深い神であり、怒るに遅く恵み豊かだと、よく知っていたから、彼はあえてニネベに行くことを拒んだんだって言うんですよ。この彼の義憤、怒りが、強い思いが神様の思いよりも強くなってしまった。だから怒ったんですよね。人の怒りはどうですか。神の義を実現しますか。実現するものではないと、ヤコブ書の1章の20節に書いています。 神の考えよりも自分の考えの方が正しいんだという、そういう愚かなことをしてしまったがために怒っているんです。でもこれよくわかるんですね。私も怒るんで。でも神様はあれも言い方ですね。でも私たちの周りで腹立たしいことが起こったらどうでしょうか。神様はお許しになる方です。多めに見てくださる方です。恵みをすぐに施してくださる方です。でも私たちはそれがどうしても受け入れられません。なんでこの人がそうたやすく祝福されているのか、こんなにだらしない人なのにと、神様の気前良さに我慢がならないわけなんです。で次に、主よ今どうぞ私の命を取ってください、私は生きているより死んだ方がマシですから、主は仰せられた、あなたは当然のように怒るのか。こことっても大事です。この当然のように怒るのか、現代社会にとっても大事な言葉です。英語でですね、エンタイトルメント、あのタイトルをつけるっていう言葉ですけれども、でこれはですね、当然ある権利、何かを付与する権利があるっていう意味なんですね。こうあるグループに対してこうか、あのこう、あのなんか給与をする、ね、政府が給与するエンタイトルメントって言いますけれども、でこれをですね敷衍して、私には権利があると、怒っても当然だと、落ち込んでも当然だと、それ相応の権利があると、どうでしょうか。私たちはどうにもならない状況に対していつまで怒ってても良いのでしょうか。ダメなんですね。なぜか、その状況を作ったのも神なんですよ。神様なんですよ。当然のようにしていかなきゃいけないんですよ。捨てないためなんです。許せないという思い、許さない、どうですか。神様、許し合いなさい、そういうことですね。で次に、ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていたと。神様はですね、今ね語っていらっしゃったんですよ、優しくね。ところがヨナは、ま、無視してるんですよ。何にも答えてない。この神様がおっしゃってるのに無視して歩いていくようなもんですよね。そんなことやったんです。で東の方に座ったと、仮小屋座って作ったと。で何が起こるか見極めようと、おそらくですね、この40日経った後にまた彼らが悪い方向に走ってですね、そして神様がなんか滅びを行ってくださるんじゃないかというちょっとしたこう期待をかけてですね、いたんでしょう。で次に、神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上に覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が上がった時、神は焼きつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きている死んだ方がマシだ。さっきと同じ言葉ですね。唐ごま、ご存知でしょうか。非常に大きな歯を持っています。で暑くなると非常に早く成長するそうですね。で今はですね、種が化粧品の原料とか工業潤滑油に用いられていて、あとは日増し油という下剤の中にも入っているそうですね。で、この早い成長、茎に少しでも傷がつくと枯れてしまうという性質もあるみたいなんで、まあ、ここに出てくる、まあ、現象、まあ、神様唐ごまの性質を使ってですね、そしてヨナに一つの教訓を教えられました。で彼はどうですか。まず鬱だったんですよね。それから上機嫌になって、でまた鬱に変わりました。ですると神はユダに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ユダは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左も分けまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。とっても分かりやすい説明ですね。ヨナは神様をよく知ってました。御言葉もよく知ってました。でもこのごく単純な真理を 知らなかったんです。つまりニネベの人も家畜も神によって作られたという真理です。故に神様は滅びるのを惜しむんですね。このヨナ書を小学生に教えたことがあるんですけども、まあ、その時に私はこう言いましたね。おもちゃの例えですね。おもちゃが壊れたりなくなったりしたらどれだけ悲しむかい。ああなくなった、ね、すごく惜しむでしょうって。で、君たちが惜しむのと同じように、いやそれ以上に神様は、僕たちを作ってくれた神様は私たちを愛しているんだ。これだけ単純なことなんです。神が彼らをご自分で作られたっていう理由だけで、ここであるね、右も左も分けないなんて書いてますけど、何にも分かってない民であっても愛しておられるんだというのが、これが宣教命令です。神は実にその一人子をお与えになったことに、世を愛されたとイエス様が言われました。で、同じくこれヨハネの3章の16節に書いてますが、ヨハネの1章の10節には、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、どうですか、世はこの方を知らなかったんですよ。同じです。このニネベの人たちも右も左もわきまえのない子供のように知らなかったと。で、こういう知らない人たちに対して私たちが福音を伝えるように召されているということで、私たちがこの神様の心とどれだけ一つになっているかというのが課題なんですよ。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたと第一テモテの1章の15節に書いてありますが、この単純な真理を私たちの周りにいる人々、自分が嫌だなと思っている人々、神については無関心な人々、かたくなで分からず嫌な人々、これらの人々のためにキリストが来られたんだという神様の心なんですね。ヨナと同じチャレンジを受けます。いや、いいです、私はただ仮小屋を作って眺めてますから、どうぞ地獄に行ってください。そこまで言うとクリスチャンはね、いやそこまでは言いませんけれどもとなるかもしれませんが、事実上やってるのと同じです。何もアクションを起こしていなかったら、行動に起こしていなかったら、これが宣教命令なんです。神の心と一つになる恋なんです。何かこれから大きなことを行うわけじゃないんですよ。神がこの惜しんでおられる、滅びるのを惜しんでおられる。いや、いいですでしょうか、それともはい分かりましたでしょうかですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に福音宣教についてのビジョンを、幻を、神様の心を、このヨナ書を通して教えてくださったことをありがとうございます。神様、私たちが何もしていないということは、ヤコブ書に書いてますが、正しいことを知っていながら行えないのはその罪なのだと。神様、この罪を、この自覚することができたことを感謝いたします。天のお父様、どうぞあなたが私たち、あなたの心と一つになる、この行為をし続けて、そして、ああ神様、本当にお許しください。何か自分のうちに満足していた、違うところに行こうと思ってた、そういうことをこの、していました。お許しください。神様はそうではなくて、このあなたの知らない人たち、あなたを知らない人たちに伝えていく、この行為を始めることができますように、人と知恵と勇気と力を与えてください。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。